祈りの中には、このエジャクレーションというのもありますね。ただこう一瞬のうちに叫ぶ、ああ神様ね、あの肩凝った時に、ああ肩凝ったなとかやるでしょう、ね、あれですよ、肩凝ったじゃダメなんですよ、ね、ああ神様どうかお願いします、ね、みんな入っちゃってそれに、ね、これよろしいですね。これをやるとね、あの私たちは刷新される、そのね、何か課題を一つ一つ言ってるんじゃないですよ。だから私もお祈りしますよ、あの子がどうだ、この子がどうだ、この人がどうだ、あの人はどういう意味なんね、お祈りします、今日何やってるか分かりません、どうぞお守りくださいとかねどっかでこけてるのもいるか分かりませんからね。それもありますけどね、もうこの神様にこう一瞬に叫んで、それで、任せするとね、これあの電車の中でもできますよ、まあ、電車の中であんまりやるとね、みんなびっくりしますけどね、まあその心の中でできる、することはできるでしょね。だから職場でもそうですよ、まあ、周りの人があくびしてるのかと思うかも分かりませんけどね、あ肩凝ってんだなと思うかも分かりませんけどね、こうやってやりながら神様一つよろしくお願いします、今度のやつ難しいですこれやるんだね、あまり首回してると目が回りますけどね、こうして神様に全部お任せして、そしてまた新しくいくわけですね。もう とにかくね、そのしょっちゅうこの神様とね、命の交わりをすることが大事なんですよ。お祈りっていうとね、もうあの時間までお祈りしちゃいけないとかね、そのもう、なんて言いますか、もう座ってね、あの時間、決めた時間以外のお祈りしちゃいけない、そういうふうには、ね、そうするとね、これはただのお勤めになってしまってね、中身がなくなってしまいますね。ですから、まあ、しょっちゅうそれをやるといいと思うんですね。私もそうですよ、この場所、ここに来るときでもね、まあ、それをお祈りしますけどね、まあ、どうしてね、この個室に、また午後お話ししますけど、何言うかわからないですからね、お願いします。それだけでちょっと立ち上がってからね、だって持ってからちょっとお祈りするね。そうすると神様を助けてください。そして心の中が生きて働くでしょ。とにかく神様とはね、形がうまくつながってんじゃなくて、そのね、中身がつながってること大事なんですよ。何事もそうです。これを忘れないようにしたいですね。さて今日は命の水の話。この間ちょっとね、あのバイブルスペシャルのところでお話ししましたがね、あれ全部じゃないんですよ。ね、あれ前哨戦。今日は。本番ですけどね。じゃあ今日皆さんでご一緒に読みたいと思いますが、ヨハネの福音書の4章の7節からね、今日はちょっと長いですよ、18節までを読んでみたいと思います。4章の7からですね、18まで購読をさせていただきましょうかね。ヨハネの福音書の4章の7節から18まで購読をさせていただきます。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。
弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。
そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。
イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。
彼女は言った。先生、あなたは蜘蛛のものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。
あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の形も家畜もこの井戸から飲んだのです。
イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。
しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。
イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。
女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。
あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。
そこまでにいたしましょう。今日は命の水のお話をしたいですね。この日本人というのは会社人間が多いという話なんで、私も以前会社に勤めてましたよね。つまり会社がないと生きていけないという人だっていうわけですね。どうでしょうか皆さん。皆さん会社が倒産したことがありますか。私会社が倒産したことがあります。の仕事してましたら測量士がやってきてね、測量、新宿の方でしたけど、地べたが測りに来るわけですね。地面が高いですからね、そちら。いや、なんだか測量者が来たよなんてね。で、だんだん行くとね、測量者が仲間で入ってきて、全部調べて、ああ、これは危ねえ、危ねえってね。で、とうとうそこがね、売りに出されてしまいましたけどね。会社っていうのはなくなることもある。ね。まあ、しかし、なくならなくても、会社が生きがいとかね。もう定年退職すると何していいかわからないという方もいらっしゃいますしね。もう会社だけが自分の人生だと思っている人もありますし、家族より会社の人の方が大事だと思って付き合っている人ってたくさんいるわけですよ、ね、だから、とにかくね、この自分に実力がなくても会社に入っちゃうと安心するって人が多いんです。特に若さんの話なんか聞くとね、もううちの子はここに入っちゃったからって安心してるんですね。これ戦いこれからなのにと思うのにもう安心してる人がいるんですよね。私これずっと見てるとね、なんとなく寂しい思いしますね。なんか動物になっちゃった野獣みたいにね、水族館の魚みたいにね、悪くするとコンテナに詰められたね、マグロと同じですよ。まあ、さっきマグロの話するって言ったでしょね。皆さんね、マグロは泳ぐのにどんなに早く知ってますか。マグロと泳ぐの早いんですよ。あの大きいけどもね、あのカール・ルイスっていうのは走るの早いんだそうですね。軽いからかもしれないですけども、ダーッと走っちゃう。あのマグロもね、あのなんて瞬足らしいですね。瞬足っていうかこう足があるわけじゃありませんけど、エラでバーッとですね、すごい速いんですよ。時速何十キロ、ね、図鑑で調べようと思ったけど、で子供図鑑調べたんですけど、ね、マグロ出てるけどね、時速が出てなかったです。まあ、とにかくマグロは速いんですよね。だから調べられなかったですけどね。ちょっと図書館で行けば分かったかも分かりませんけどね。ちょっとマグロをやってる人に電話かけてきちゃうわけですかね。ですけどね、とにかく、マグロっていうのはもう速いんです、泳ぐのが、ね。ですからね、世界でマグロの水族館ってなかったんですよ。ところがね、またその日本人っていろんな人いましてね、世界にないやつ作ろうって言うんでね、東京にね、マグロの水族館できちゃったんですよ。本当ですよ、江東区の方に、ね、あれ行ったことないんですけどね。でなぜマグロはあの水族館で飼育できないかというと、体がとにかくでっかいっていうのもあるとスピードがありますでしょ、泳ぐの。だからスピードがあるとブレーキかけても止まんないんですね。だからその水族館の壁に体当たりしちゃうんです。で自殺行為ですね。時速50キロでダーンとマグロ、あれ何キロあるんですか知りませんけど、あれで言ったら壁も壊れるかもしれませんけどね、マグロがそれでもう倒れて死んじゃうんですね。だからマグロは飼育できない。今度はすごい大きく作ったんでしょうね。で作った世界で初めて巨大なマグロ水族館ができた、ね、でここに入れられたマグロどうだと思いますか。もうそこに入るとね、一生食べること心配いらないんですよ。そうでしょ。もう太平洋泳いでる時に食べること心配しなきゃなんないですよ、ね、でも水族館に入るともう、ね、海水の温度なんか全然気にしなくていいでしょ、ね、一生マグロがこれですのんびりね。だからね、そこに入っちゃうともう彼は命の水を失って死んだも同然なんです。ね。希望法からインド洋を回ってね、太平洋を横断して、地球の海を泳ぎ回るとあのマグロがね、水族館でこれやってんですよね。そりゃそうでしょ？その人の、飼育管理は大変でしょうけどね。マグロの栄養バランスを考えるでしょ？ね。スタイルも良くなっちゃいけませんからね。とにかくマグロだけど水族館に来たらなんかこうブヨンブヨンになっちゃって困りますからね。スタイルも良くなるようにバランスよくね、そして温度もちゃんとね調節して微調整までやってますよ。コンマ以下のねマグロが快適に泳げるようね。ですからマグロはもうその中に入って、ね、飼育係に指示される通りにお尻をピコピコと動かしてみたいにね、こう泳いでいくだけでよろしいわけですよ。ね、 要するに会社マグロになっちゃったね。だってもしこのマグロが水族このマグロですよ、水族館の人がね、もうこのマグロだいぶ年を取ったから太平洋に放してやろうって言って放したらどうでしょうかね。お先真っ黒でしょねえ、もう取れないでしょ。皆さんどこであっちのほら江ノ島じゃなくてそのなんかね向こうの方に行ったところに何ですか水族館があって、でそこにこの前で何年か前ですけど子供たちハイキングに行きましたらね、イルカとか何かのお墓がありましたね。その水族館で亡くなったっておかしいですけれども命を全滅したねところの そのお墓建ててです、魚のね、あれ死んだんじゃなくて殺したんだと思いますよ。まあ、このマグロ定年退職だからね。そして太平洋に放ったらどうなるでしょうか ね。まあこれはもうたちまち死んでしまうとですね、命を失ってしまってるからですよ、ね、水族館のマグロと大海のマグロとどちらが命を持ってると思いますか。から大海のマグロですよね。だ命のないマグロは水族館に入って温度調節もしてくれます、餌もちゃんと時間通りにね3食3食出てまいりますよ、ね、最も安全で幸せだと思ってるかもしれないけれどもストレスはたまる一方ですね。マグロストレスたまるって知ってますか。マグロ胃潰瘍になるんですよ。知らないですか。覚えておいてください。動物園 の動物はほとんどみんな胃潰瘍だそうですよ。だから獣医さんが大変なんですって。そりゃそうでしょね。アフリカ大陸をダダダダダダと走ってるね、なんかダダじゃないですよ、ダーも行かないですからね。ああいうとこ入れられちゃったら胃潰瘍になるでしょ。これ私はね本当にそうだと思う。だから大海のマグロとか大自然の動物よりも動物園にいる動物の方が早く死んでしまう。栄養はそっちの方がいいと思いますよ。温度調節は効いてます、ね、でも私はね時々思うんですよね、白クマなんか動物園見るとね夏疲れるなと思いますね。どうやってしのいでんのかなと思いますよ。気の毒にと思いますよね。彼らは確かに安全の中に入れられていますけれども神様から与えられた命を、ね、失ってしまってる。私の親父はねそれ知ってましたね。私の親父はね赤星インコを食ってたわけです。時々ね逃げるんですよ金網からね。で親父のねやってるのも二重の金網してありましたかね、大きなこの、家のようなね中にまたこの網のついた箱があるんです。で逃げてもまだ網がありますからね二重になって、でさやる時なんかねやっぱドタドタと逃げちゃうんですよ。でまたこのそういうとこ私は知らないでね私が時々戸を開けて入っていくでしょ、その隙間にシャーッと逃げていくんですね。でも親父は慌てませんでした。私逃げていったってね、親父が何万円が逃げていったって言うんですけどね、あれほっとけほっとけってですね、でほっといちゃってダメ、ずっと逃げていっちゃうんだ、あれ逃げらんないんだって。なぜだってずっと餌やってるからね、自分で餌取れないから必ず明日の朝この金網くんなして捕まってるからそこでペッと捕まえればいいんだよ。その通りですよ。朝早く行くと金網ちょこんとこつかまう。疲れ切ってるから逃げられない。ぱっとつかまえちゃう。私なんか追っかけていってね、水ぶっかけて、鼻に水かけると水が濡れと飛べなくなるだろってんでね、もうシャクッと、ね、バケツに水ってピャーピャーってやるんだけど、自分の頭の上にかかってきて鳥の上にかからないんですよね。それかけるもんだから次々次々逃げていくんですよ。それとうとう帰ってこれないとこまで追っかけていってね。で鳥は帰ってこられなくてどっかで死んでんだと思うんですね。もう1日か2日かって帰ってこなかったら死んでます。お腹が空いてね、絶対自分で飼われた小鳥とかは絶対自分で餌が取れないから死んでしまうんだ。だから追っかけちゃいけない、追っかけると遠くまで行って帰ってこられなくなっちゃうからほっときなさい。そうすると必ずねそこのところやってですね捕まってるんですよ。時々この間も歩いてましたらインコが逃げたんですけどなんてあれ追っかけてんですね。どうも帰ってきませんよ。もうダメですよ。1週間もだってねどっかで見つかるなんて言ってもそういうことはね考えられない、もう死んでしまってるんですね。私たちもね命を失うとね、大海の荒波を避けて水族館に入ってるのと同じのも、確かに水族館にね大海で泳いでる時に急に水族館に入れられるとそれはね楽ですよ。 ね、楽でしょ。まあバーッとこの荒波を切って泳いでるのが水族館にいれば温度調節は効いてますしね、美味しい餌は次々来るし、あれだね、栄養ちゃんと考えてあるんですよ。ビタミンからタンパク質からアミノ酸から栄養剤もちゃんと入ってるんですよ。マグロは大会で泳いでる時にはそんな食べないでしょ。ちょっと今日は野菜が足りねえななんて言ってね、八百屋に行って食べてくるってわけにいかないですからね。マグロはその後泳いでるのみんな食べちゃう。だから水族館に入るとその時は安心で幸福だと思うんです。え、ところがずっとそこにいるとマグロは死んじゃうんです。ね、これがね、人間にも出てくると思うんですね。まあこの日本で言えばね、会社がなければ何もできない人になっちゃいけない、ね、他人が作ってくれた畑でないと働けない人でダメ、自分で新しい畑を作り出さなきゃならない。 2,3 年前にね、アメリカと日本の高校生のアンケート調査をした、ね、記録があります。アメリカの高校生に、日本の高校生にもないですけどね、あなたは将来どういう仕事をしたいと思いますか。そうですね、アメリカの高校生のね、70% ぐらいの人は、ね、希望ですからね、弁護士になるとかジャーナリストになるっていうのが非常に多いんです。弁護士ジャーナリストっていうのは闘争心がいるでしょ、戦わなくちゃいけないですからね。そういう答えがね、闘争心を必要とする働きをしたいという人がね、かなり多かった、ね、70% ぐらい。これに比べて日本の高校生の 90% は何と答えたと思いますか。はい、会社員になる。まあ、会社員にもいろいろありますけどね。で、それにね、できるだけね、苦労しないのがいいと。そういうのあるんですか。ねえ、そういうのはこう、ね、今アメリカにね、皆さんご存知かどうか知りませんけど、アップル社っていうコンピューターの会社ありますでしょ。知ってますか。アップルってリンゴですよ。ね、なんかあのマークはリンゴ株かじったみたいなね。知ってます。リンゴかじったみたいなマークついでしょ。まあ、マークついてませんか。ついてますでしょ。あのリンゴかじってみたいな、なんだあれリンゴかじってみたいなつけてんのかなと思うんですけどね。あれは今でこそ世界に知られるようになりましたけど、あれ一流の会社じゃない、もともと最初は。今から15、6年前まではね、まあこの若者のね、アマチュアのあのコンピューターの同好会みたいな、あれこんなん作った、あれこんなん作ったなんていうのが集まってね、でこうなんかこうコンテストやるっていうんですかね、のっぱらで自慢する、そういう人が集まっていったって言うんですよ。でそのうち目星ものができてきて、でそれ作って売ってみるかっていうことなんですね。そしてそういう人が集まって、今そういう人がプロになっちゃう。もちろん今はだいぶ年でしょうけどね、その頃若者だったので、結構な年配の人もやってたようですけどね。私はね、こういうのは日本では起きないなと思いました、ね、日本ではこういうことはほとんど起きてこないんですね。私たち日本人と彼らの違い、分かりやすく話をすると、マグロで言えばね、太平洋横断するマグロとね、それから水族館で飼われているマグロの違いだと思う。どちらもマグロには違いない、ね、太平洋の横断するマグロってね、あんまり微細なことは問題にしないでしょ、ね、温度がちょっと何度か 0.5 度ぐらい違うけど、あっちに餌があるけど、でも温度が違うからダメだなんて、そんな細かいことは言わないんですよ、ね、でも日本人は違う、ね、水族館の水温をいかにマグロに合ったものにするか、微細な研究に取り組み続けるんです、ね、コンマ1ミリまでね。だからね、どんなにこの研究はどんなに進んでもマグロを死なせる働きしかできない。日本の働きを見ると、マグロをね、太平洋を横断させるマグロを作るなんてないんですよ。確かに私たちは30年前よりずっとね、便利な生活していますよ、快適な生活していますよ、ね、冬は寒さ知らず、夏は暑さ知らず、ね、最近は日本中どこでも新幹線が走ってますね、網の目のように今にまだ走ってるでしょ。この間ね、どっかの実験船が燃えたとかね、なんか時代の先端行ってるかと思うと火事でダメになるとかね、なんかこう本当に進んでんのか進んでないのかって分からないような気がするんですよ、ね、あんま細かいことばっかりやっててね、ダーッ ーと海平を横断させるようなマグロ作ってないんじゃないかと思うんですね。得たものより失ったものが大きいんではないかと思うんですね。生活が便利になり快適になり、じゃあ本当に幸せになったのかと思うと命を失ってしまう、ね、そうですよ。皆さん部屋の中をね、あの快適に一年中ね、あの20何度ぐらいですか、 2,3 度ぐらいに調節した生活してごらんなさい。長生きできると思いますか？できないんですよ。恐ろしいね。汗かかないし、世界中が大嵐で揺れ動いている今の時代でしょ。だけどこの日本は本当に温度調節が効いた水族館にいるようでしょ。そう思いませんか？ね。そして栄養たっぷりの調合飼料でね。名前はいろいろついてますよ。それはね、現代風の名前が なんて言うんですか、なんですか、なんとかフードとかね。でもそれは命を失ってしまったね。そうで、みんなね、日本人はこう言うんですよ。キリスト教はなんか古臭い。古臭いって2000年しか経ってないですよね。新しいものですよ、ね、こんな堅苦しいものって言いますよ、ね、そして温度調節が効いてね、栄養たっぷりの餌で十分満足してる。しかし皆さん、これはね、死んでいるということに気づかなきゃならない、ね、水族館にいるこの大きなマグロを見るとうわーと思うかもしれないけれども、あの高知県の方に行くとね、泳いでるクジラ見せるっていうのがあるらしいですね。泳いでるクジラ、私もね、あの、四国に生まれましたけどね、学校にでクジラ、あの高知県の方で取れたクジラをね、わざわざ車に乗せて、ね、見せてきてくれた。でもあの大きいの、シロナガスじゃないですよ、ゴンドウクジラって、こんなんじゃないですけどね、もうちょっと大きいんですけどね。近藤じゃないですよ、ゴンドウクジラってのがいるんですよ。あんま大きくないですけど、それも 2,3 メートルありましたからね。ほら、クジラ、クジラまたボート乗って見に行くんですね。クジラさ、ただーっと泳いでるの。やっぱり水族館のクジラ、水族館クジラ飼って水族館入るかどうか分かりません、怒られるかもしれませんけどもね、見に行くってのが入ったやつ、どうしてでしょうかね。やっぱり大海の泳いでるものを魅力を感じるんでしょうね。しかし私たちはキリスト教なんか古臭いね、そして温度調節が効いて栄養たっぷりのご飯を食べてる。しかし一方で何が起きてるかというと、ストレスが溜まってくるでしょ。で薬をたらふく食べるでしょ、ね、この間も高橋さんがお見えになって話してきました。先生ね、もうちょっとお医者さんに行くとね、7種類薬くれちゃうんだよね。7種類、ね、ちょっと行くと7種類、必ず1回ちょっと胃腸がおかしいんですけど7種類、何の薬でしょうかね。胃腸がね、胃腸の薬でしょうね。で栄養剤で、あとなんすか、これ食べると血圧上がるかもしれないから血圧を下げる、下がりすぎていけないから血圧を上げるね。なんかそういうのでこう7種類くれちゃったんですよ。でどうしたらいいだろうかですね。でどれがどれだかわからないから、でも飲んだらいいやら飲まなきゃいいやらね、飲んで気持ちが悪くなるとかっていうのもあるね。確かにね、マグロは自分で大海を泳ぎ回って餌を見つける方が楽しいでしょうね。大変は大変でしょう。ね。そりゃ水族館で口開けてる方が楽ですよ。ね。どうやってやるのか知りませんけどね。トントンって音を出すんが、ね。音を出すと、バーッと寄ってきて。そして、あーんしてとポコって入れてくれるでしょ。あーんポコ、あーんポコですよ。もう大変ですよ。私もそれがいいなと思ってる人いるでしょう。ね。でもね、皆さんね、人間というのは大変な苦労をするところにね、意味があるんですよ。荒波を越えていくところにマグロの生きてる意味があるんですよ。ね。ところが今ね、日本人全体が快適な水族館の中に入りたがってるんですよ。そして死につつある非常に危険な状態です。もう世界を見ると大波がこうなってるのに、日本人だけね、その水族館の中で微調整してもらってね、あんぽこやってんですよ。私は今ね、キリストから命を受けなきゃならないと思いますよ。命を持っている生き方はね、水族館の中にはないんです、ね、水族館の中にはない。このマグロっていうのがね、マグロが一番好きな食べ物なんか知ってますか？知らないですか？イワシとかサバじゃないですよ。マグロが一番好きなのはイカです。イカ、これ引っかかるんですよね。 だからマグロの、マグロの刺身なんて言いますから、中身は本当はイカなんですね、あれはね。あれイカだと思うんですよ。で、何がイカ、だからマグロね、マグロ取ろうと思ってイカが泳いでるとこ行けばいいんですよ。ね、イカが取ろうと思えばマグロがいるとこ行けばいいんですけどね。だからマグロはね、竿なんかで釣れない、知ってますでしょ。ね、マグロなんて竿で釣れませんよ、あの大きいのは。ね、竿で取られてしまいますからね。もっともこんな針金とくたあのかからないですけどね。しかし命を持っているというのはね、この荒波の中、嵐の中をダーッていくわけ。しばしば嵐に遭うんです。しかし命を持ってそれを乗り越えていくところにね、自分が生きているっていう手応えを感じるんです。え、今日はサマリアの女の人のお話をしたいんですけどね、マグロの話じゃないんですがね、イエス様はこのサマリアの女の人にね、この女の人は命のない生き方をしてたわけでしょ。この方に命を与えようとされたわけですね。で、イエス様はこの婦人に会うためにわざわざサマリアを行ったわけです。ね。で、女の人はイエス様に会うためにこの井戸に来たんじゃないんですよ。このあたりが矛盾ですね。教会にもいろんな道義で来られる方があります。私の知ってる方はね、まあ、クリスチャンになられましたけどね、ご結婚されて、その人の話聞きました。あんた、教会に何しに行ったの、なんで教会に行くってなったの。まあ、教会に行くとね、とにかく教会って女の人多いでしょ。で、ね、なんかいい人いないかなと思って行ったって言ってた。それでも結構ですけどって、私たちの教会もきっと女の人いますよってね、そうやって言ったって言うんですけどね、イエス様のお会いに来たわけじゃないんですよ。イエス様の方はこの女の人のお会いにね、行ったわけ。この人は井戸の水を汲みに行ったんですね。そして時間がちゃんと書いてあるでしょ。何時頃と書いてありますか。6時頃。これ今のね、お昼頃、正午頃のことですね。普通女の人が水を汲みに来るのはお昼頃じゃないんですよ。朝か夕方なんですね。ですからこの婦人が正午頃水を汲みに来たというのは、これも明らかに人目を避けていたということが分かりますね。イエス様はね、この辺りよくこの婦人の実情も知ってたんですね。腰掛けてね、待ってた。イエス様はね、私たちのことをね、全部知ってるんです。だからあんまり気にすることないんですよ。こちらの方がね、こんな私ですけど何でも知ってるよね。で、このイエス様はこの人に、私に水を飲ませてくださいって声かけたんです。なんて、あのね、若い、ずっと前ですけどね、若い牧師の方がね、これそのままやったんですよ。トラクト配りに行った女の人がいてね、そして、まあ、昔ですよ、こう、見止めに、すいません、私にお水いっぱいくださいなんて言って、それからね、ハートザワーなんてでもらって、それからこの女の人の通りやったんですけど、うまくいかなかったなんてね、その通り真似してもダメだってね。だからで僕もやってみようかななんてね。で、当時はね、見知らぬ女性から見知らぬ女性に声を、男性から声をかけるっていうのはね、もう決してないこと。今でもあんまりあれですね。私はあんまり見知らぬ女性から声かけられたことないですけどね。見知らぬ女性がいるとみんな遠のいていきますよ。いつかもお話したけどですね、夜歩いてまして、見知らぬ女性が前歩いてたんですね。だんだんだんだん足が速くなって、どうしようかなと思ったんですよ。後ろからどう悪いのがかけてくるなんて思われたかもしれない。どうしようかな、ちょっとじっと立ち止まって、あの人どんどん行っちゃったから行こうかなと思ったりね。でも私はね、できるだけね、早く歩いてね、その人追い越しちゃう。一番危険に感じられるのは、いうのを真後ろに行った時ですね。なんかもう用心してるって感じですけども、早くね、前に行く。そうそう、安心でしょ、後ろから行く人はね。まあ、振り向いてすぐブスッとやる人もあるかもわかりませんけど。ね。だから気にしますよ。ね、だから、普通見知らぬ男性から、しかもこのユダヤ人の男性がね、サマリアの女性に声をかけると絶対ありえないこと。え、ですから、これはね、もうとても大変なことであったんですね。私に水を飲ませてください。8節見るとね、ちょっとなんでこんなこと書いてあるんだろうかなと思うんですがね、弟子たちは食物を買いに町へ出かけていたと書いてある。わざわざで、なぜ書いてあると思いますか皆さん。これはね、おそらくイエス様が買いに勝ったんだと思うんです。これから大事なね、ことお話をこのサマリアの女の人でやるのに、ヨハネやらペテロや横に行って、ごちゃごちゃごちゃごちゃ言って話ぶち壊しになるでしょ。だからイエス様は知恵深いお方ですから、 俺たちにちょっと町行ってねパン買ってらっしゃいってねで、はーいって喜んでる子供のようにそんな間にこのお話してるわけですよね。イエス様様でだからわざわざこれ書いてあるんですよ。つまりまあ邪魔者は消せじゃないですけどね、お邪魔虫を買い物に出しちゃったわけですね。だからちょっと書いてあるわけど、それで意味が分かると面白いでしょね、面白くないですか。面白いなぁと、わざわざ弟子たちをねいなくして、ね、そしてイエス様は私に水を飲ませてください、頼む。最初からね、私はあなた水あげましょうなんて言わないんですよね。いらないって言うでしょ、私あそこ汲み、あの井戸水汲むからあんたがいらないってね、飲みかけの湖なんかいらないなんて言って、私に水をくださいって、これよろしいですね。誰でも私たちはね、自分にできるちょっとした親切っていうのはしてあげるとこちらが楽しいものでしょ、ね、どなたかの おばあちゃんとかの誕生日にちょっとね、あのお祝いのはがきとか出すと気持ちいいもんでしょ。自分にできることしてあげるととても気持ちいいものですよ、ね、なんかもらったばっかりじゃないでね、子供にもそうですよ、おばあちゃんが小遣いもらったらもらったばっかりじゃなくて、ね、たまにおばあちゃんに小遣いあげなさいって小遣いあげられることないかもしれませんけどね、親切をしてあげるんじゃなくてしてもらうことも大切な、イエス様まずしてもらったわけです、ね、だから特にね、あんまり他人に親切にしてあげることのできないチャンスのない人にはね、親切にしてもらうよりしてあげる、その人の幸福感っていうのはそこにありますね。彼女は驚いたと思いますよ。旧説見るともうそのサマリアの女の人が言ってますからね、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの私、この女の私に水を飲もうくださいって言うんですか、ね、だけどその後水をあげたともあげなかったとも書いてないんですけど、あげたんでしょうかあげなかったでしょうか、聖書何も書いてないですね。私あげたと思うんですよね、まあ、とにかくまあ例外だけどね、あと悪そうな人じゃないから、まあ、水ぐらいいいでしょうなんて言ってね、組んであげたと思う、ね、イエス様じゃ水飲んだでしょうか、もっとママ飲まなきゃねお話になんないですよ。だから飲んだと思うと、どうもおいしいお水ありがとうございます、ね、今度私があなたに差し上げる番ですよ、じゃあもらわないわけいないんで、何くれるかなと思うんですよね。10節ではイエス様はね、この生ける水をあげましょうというんですが、ここには生ける水をもらうためには2つのことを知る必要がありますよと教えてる、ね、で今日はその1つだけお話をするんですが、2つのことを徐々にお話をしてるんですが、1つはもしあなたが神の賜物を知るなら、つまりイエス様が与える水が何であるかということを知る必要がありますよということ、もう1つはあなたに水を飲ませてくれという人が、言うものが誰であるかを知っていたら、つまりイエス様が誰であるかということを知らなきゃいけない。こう言ったわけですね。今日はその最初の部分だけですね。この二つが分かると、あなたの方からその人に水を求めることでしょう。これはね、自分の方から水を求めないと得られないということを言っています。これ信仰が必要だということですね。さっきちょっとあの水族館のマグロの話しましたけどね、あの長い間この温度調節を聞いたね、水族館の栄養満点のね食事してますとね、あの体のね温度調節ができなくなるんですよ。例えば皆さんだってそうですよ、あの夏こう冷房を効いた部屋にずっといるでしょ、毎日毎日いてごらんなさい、あの私たちね、あの温度調節が効かなくなってしまってます。体が調節がね、こうすぐ敏感に働かなくなるんです。だから体がねおかしくなるっていうのはそれですよ。機能がね衰えていくんですね。ですからお年寄りは暑からーって、ね、涼しいとこ入れるでしょ、かえって悪くなるんですね。あんまり暑くても困りますけどね。だから温度調節はある幅がいるんです、ね、汗をかいたり、ね、寒くなると皮膚が縮んだりするでしょ。これをね、あまりこの温度調節が効いた水族館でね、満点の栄養満点の餌食べてると、ね、これはもう温度調節しかなく分からなくなってしまいますね。今私たちの時代っていうのはそういう時代だと思う、ね、物はいっぱいあるでしょ、便利で快適な生活、ね、そうなるとね、缶ジュースを飲んでもイエス様のジュースを飲もうと思わないんですよ。滅びが確定してしまう。ですから多少私たちはね貧しいとか乏しいとかね、 まあ、そういうこの言葉はもう遥か彼方に消えましたけどね。世界を見るとまだ貧しさ乏しさがいっぱいあり、苦しいこということはね、決して悪いことではないんですね。実は人間には必要なことなんですよ。これがお腹が空くとかね、我慢しなきゃいけないとかね、とっても大事なこと、人間が生きていくね、命を支えるために大事なことなんですよね。箴言ちょっと読んでみましょうかね。箴言の30章の8節から9節、これ有名な言葉が書いてありますからね、ちょっとご一緒に読んでみましょう。箴言30章、31章しかありませんからね。箴言の30章の8節と9節、ご一緒に読んでみましょうか。どうぞ。不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために。また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないためにね。貧しすぎても人のものを取っちゃうかもわかりません。でもお金をありすぎると、神様なんて誰だなんて言う。今日本はどっちですか？ありすぎてますね。ね、じゃあ子供たちに言いました。聞いてみました。君たちのうちに物ありすぎないって、足りないよ先生なんて言ってましたけどね。ありすぎると私たちは主をあまり必要と感じなくなってしまう。侮るようになる。心を乾いて主を求めなくなってしまうんですね。でしばしば私たちはもうこの環境的に言うとね、もうありあふれているですね。そういう中で生きてるわけです、必然的にね。さあ、これでサマリアの女の人は真理を悟ったのかというと、11節12節見ると彼女は全然悟っていなかったね。言われたことが何だかさっぱりわからないですね。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず。私だったらガクってきますね。生ける水を汲むと、汲むものがない、どうやって汲むんですか、なんて、なんで全然分かってないじゃないって話ですよ、ね。彼女は霊的なこと、内的に命が全然わからなかった。なぜならばそういうことを全然経験していなかった、必要を感じていなかった。肉的な快楽とか物質的な生き方しかしてこなかったんですね。幸せというとね、美味しいものを食べてごろ寝をして楽なんですか、遊びに行ってね、できるだけ会社に行かなくて済むようにとかね、そういうんでしょう。そういう生活しかしていない人に霊的な内的な命は全然わからなかったわけですね。ですから19節以降読みますとね、彼女は礼拝の話をしてるんですね。いろいろしてるけれども宗教的な話はしていますが、霊的な命が全然分かっていないという、ね、これは大事なことですよ。教会に来てる、だけど聖書も読んでる、お祈りもしてる、だけど霊的なことが分からないっていうことはたくさんあるんです。気をつけたいんですね。外側だけなんです。彼女が質問していることは何かというと、汲むもの持ってませんじゃありませんか、井戸の深さはどうですか、深いですよ、あなたは先祖ヤコブより偉いんですか、こんな質問ですね。これちんぷんかんぷんでしょね。えそれでもね、11節見ると生ける水って言ってるんですね。その生ける水をどこから手においでになるんですかっていうか、生ける水には興味があった。やがてこれは彼女は体験をするようになるんです。なぜ彼女は真理を悟ることができなかったのか、これ、ね、信仰がなかったから、ね、生きた信仰がないと悟れない。で彼女はイエス様を信じるんじゃなくてユダヤ人という偏見で見ているでしょ、ね、皆さんこの日本の人々がキリスト教とかイエス様とかね、聖書とか教会って信仰で見ていないんでしょ、心の中で見ていないんでしょ、偏見で見てるでしょ。え？だから心の中に命が通わないんです。外側でしか見ていないからですね。これやむを得ないんです。なぜならば心の中のことを経験してそういう生き方を全然していないわけです。物でしか育っていないから、ね、物質的な考えでしか生活してこなかったから、ね、だから人の世界に霊的な面、内的な面があるということをね、全然気づいていないんですよ。 みんな水族館ばっかり行ってますから、太平洋にマグロがいるって気づいていないんです。ね。子供たちのこう見ててもね、夏頃そのところ、塀のところにキュウリがぶら下がってましたよね。子供たちがキュウリってどこにあると思ってます？マーケットにあると思ってますよ。畑になってると触っていくんですよ。あーとね、トゲが全部なくなっちゃってキュウリね。で、家内がある時取ったないーなんて言って叫んでましたけどね。お母さんが収穫しちゃったのよなんて言ってましたけどね。でマグロが太平洋に泳いでるってね、知らないんですよ。インド洋に泳いでるって知らないんですよ。マグロはどこにいるんだと、魚屋さん、そうしか思ってないんですね。気づいていないんです。霊的な命をね、イエス様を信じないでいくら聖書を読んでも全くとんちんかんで真理を悟ることができない。ですからまず私たちはイエス様を信じるということが大事なんですね。そうすれば全てが見えてくるんです。教会に出席をされて洗礼を受けている人もたくさんいますが、真理を分かってないって方も多いんです。この人はね、イエス様を信じないから分からないんですよ。たとえ、ね、どんな話をしても、宗教的な話をしても、それは肉的な面、外的な面で終始してしまいます。中身に入っていかないんですね。それでイエス様は13節14節見ると、第一に知らなきゃならないもの、神の賜物について話されたんですね。まず、主が与える水はこの世の水と違うところを指摘されました。この水を飲むものは誰でもまた乾きますね。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。皆さん、今までいろんなお水を飲みになったと思いますが、二度と飲まなくていいような水飲んだことありますか？私もいろんな水を飲みましたよ。色付きの水もね、アルコール度が何十度というのも飲んでみたことありますけど、あれはきつい、ひっくり返りそうになってね、まあ、死の間際まで行きました。あれをやらない方がいいですよ。もっと若い頃ですけどね。だからもうそれから頭の脳みそは腐り切ったままですよ。いろんな水を飲んでみましたけどね、イエス様のおっしゃった通り、必ず全部乾くんです。どれも乾く。この女はだんだんよく分かりかけていますね。15節見ると、先生、私が乾くことなく、もうここに水を汲みに来なくていいように、その水を私にくださいって言ってますから、この人は乾いて乾くってこと知ってたわけでしょね。でしかし腹積もりでは、どんな腹積もりあったんでしょうかね。もう二度と来なくていいようにって言ってますから、これどうなんですか、どんな気持ちで言ってるんでしょうかね。まあこんなやかうな間にもう昼頃まで来なくていいように、あと来なくて何するんでしょうか。楽するね。つまりもうずっと来なくて遊び暮らせるように、そういう腹積もりがあったかもしれませんね。イエス様を信じる人の中にもそういう人も少なくはないですよ、ね、もうイエス様を信じればね、まあ苦しみもない、もう水は飲んだら乾かない、こんな水、ね、飲みたいものだなと思ってる人があるかもしれないね。しかし、まあ、この世の人と見るとね、もうほとんどの人がそうやって思ってます。教会なんていうと、もう大きな建物があるとイエス様を信じると金持ちになれると思うんですよ、ね、大きな建物がないとイエス様を信じても金持ちになれないと思うんです。なんと単純な考えしかできないでしょうね。そういう外側のものしか見えないわけです。この水というのは直接的にはヤコブの井戸の水ですが、飲んでも飲んでも乾く水っていうのがたくさんあります。この世の中には飲んでも飲んでも乾くものってありますでしょ。ヤコブの井戸の水以外にどんなのがありますか。持っても持っても欲しくなるもの、何がありますか。お金、持っても持っても欲しいですか。どうです、いくらぐらい持ってるんですか。大したことないです。持っても持っても欲しくない、ね、どうです、美味しい食べ物は、ね、何好きですか皆さん。ハンバーグなんて言わないでしょうね、まさか。ね、缶ジュースはどうですか。日本全国、ね、缶の山ですね。山の中まで缶ジュースの缶を捨ててありますよ、ね、 わざわざ富士山のてっぺんに行って捨てる人がいるって言いますね。大変なことで、拾いに行く方がお金かかりますよ、あれは。日本列島、空き缶の山。ね。あの子、人工衛星から日本をこう落としてごらんなさい。何が落ちるか。ね。ジュースの空き缶ですよ。缶からが。本当ですよ。あれ、写真で撮ってごらんなさい。どっかのマークのがいっぱい。ね。遊びという水はどうですか。ね。政府はお金を出して日本全国レジャーランド作ろうと思ってるんですね。恐ろしいことですよ。これらの事実は日本の国民が全部このサマリアの女の人と同じ生き方をしてるってことです、ね、キリストが与えてくださる水じゃなくてね、まだ乾く水で満たそうとしてるんですね。もちろんそうでしょうね。の缶ジュース一本飲んだらもう一生が飲まなくていいの作っちゃったら売れなくなりますからね。飲むとすぐ乾くやつ作るといいでしょうね。私ね、あの私の知り合いの人にタバコをよく吸う人がいました。その人私じーっと見てて、あんま見てない方がいいんですけどね、見てて吸ってると同じですからね。こっちゴボゴボゴボ煙が出てる。こうしてこんなでしょ。で短くなるでしょ。それこの新しいのこうしてね、こうしてこうしてこうしてね、やまんないんですね、あれね。それなくなったら子供に買いに行ってこいですね。そのまでこうしてずっとつないで、だから私言ったら、そんなにやるめんどくさいんだったらね、新聞紙で長いやつ作ってね、ずーっとやってたらいいじゃないのって、ね、話したことあるんですね。重くてできないよなんてね言ってましたよ。これじゃ病気になるなと思いましたよ。しかしそれでね、もうやめられなくなってしまう。でそれはね、本当に満たすということは、人の心を満たすということは不可能なんですね。今ゴミの問題がね、ごだごだ言われてますけどね、ゴミの問題どころじゃないんです。人の心を破壊されていって、人間の心は荒廃するってご存知ですか。あのゴミが捨て、空き缶が捨てられてることはね、それはその人の心が荒廃してることのその表れですよ。皆さん、人の心がちゃんとイエス様によって満たされていたら、ああいうの起きると思いますか。もうそれはそのスタンド置いてるってことも原因かもしれないけど、スタンド外したってゴミはどんどんどんどん 減らないです。増えてきますよ。これは地獄につながっていく。絶対人の心を満たすことはないんです、ね、不可能なんです。ですからこれからはね、世の中ますます良くなっていくってことは絶対にありえないんですよ。ありえないんです。だから少なくとも皆さん、ご自分の家族とか、必ずこの世の中住んでますよ、必ず影響を受けますからね。影響を受けるなと言っても受けますから、この世の教育とか遊びに任せておくと、たちまちこの水にね押し倒されてしまいます。これ恐ろしいんですよ。波がどんどんどんどんやってきますからね。この水は物とか肉的な快楽を満足させようとするものですけどもね、これで満足した人は一度もない。けれども、イエス様が与えてくださる水を飲むものは、誰でも決して乾くことがないと言いました。なぜ乾くことがないんでしょうかね。これは、その人の魂を癒す水だからです。人間というのは魂を作られてるんです、神様にね。ジュースは何癒すんですか。どこ癒すんですか。胃袋ですか。喉癒すんですか。どこも癒さないんですよ、あれは。ね、人間は魂を持ってるんです。だからそれをね、多くのもので癒そうと思ってもそれは無理な。皆さんお金が欲しいなんて言うけど、お金を持ったら魂癒すかというと癒されないんですね。満足できない。私の母親がね、死にましたけど、子供がずっとたくさんいました。え、その子が学校卒業するとお金がいらなくなるでしょ。稼いでくるでしょ。だから楽になると思ってたらしいんですよ。死ぬまで楽にならないですね。でもね、6人ぐらいいたんですか。上の卒業するでしょ。私に言うんですね、あなたが卒業すると楽になると、楽になりゃしない、私いるんだからって思ってましたけどね。私たちいなくなると、あなたが卒業すると楽になると、ね、最後子供みんないなくなっちゃった。何も言わなくなったですね。もう楽にならないです。楽にならないですよ、それはね。人間には魂があって、魂の渇きは癒されなきゃならないんです、ね、 人が魂を持ってる限り、物とか他の、その、そういう外側的な楽しみで、人の心は絶対満足しないんです。どんな楽しいことをやっても満足しない。それは全部代用品だからです。ね。ますます苦しむだけ。不満が人の渇き、こういう心の中にある不満というのはね、人の魂の渇きだということに人間は気づいていないんですよ。魂の渇きをジュースとかお酒とかそういう遊びとかそういうものでどんなに満たすの渇きを癒そうとしても不可能でしょ。これは無理なんですよ。無理なことをやってるんです。どんな美味しい食事をしても魂は癒すことができないんですよ、ね、どんなの名医がやってきてね、お医者さんがやってきて最もう一番世界で最新式の機械を使っても人の魂を満たしたり癒したりすることできないんです、ね、これでもダメだこれでもダメって私たちの内臓みんな取り出しちゃってね、これで満ちただろうなんて言って空っぽです。死んでしまってますでしょ、ね、そういうものな。人の魂を癒すことができるのは人をお作りになった神様だけなんですよ。本当にそうですよ。私もねつくづくとそれを思います。もうこの地上に生きててね、美味しいものなんてのはないっていうことが分かりましたよ。だから私食べるときあんま美味しいねなんて言わないですけどね。でも本当です。私もいろいろな人がこれは美味しいから食べてみたらね、十分前ですけれどもね、あのフグの刺身ってですか、てっちりとかあるのなんとかっていうのあるんですよね。チリはチリですから違いますね。あれなんですか、私よく分かりません。これはね美味しいんだってね、大阪の行った時ですよ。食べまして何にも味気しない。どこが美味しいんだろう。あそこで出る時見ましたよ、値段をね。こんなにするのなんて言ってびっくりするぐらいですよね。そう、全然美味しくないですよ。だから皆さん見ても食べない方がいいですよ。今年フグは高いかどうか知りませんけどね、全然美味しくない。こんなもので人の魂ってのは満たされない。イエス様の命を持たなかった人はね、この世の社会の頂点に立った人でも魂の渇きのゆえに飢え渇いているんですよ。人々がね、はあ、あのあそこの有名な会社の社長さんだなんて、副社長だなんてね、いる人でもね、魂は満ちていないんです。知ってますか。私はあの偉い方、偉い方、地位がある方ね、お会いしたことあります。でも大体地位がある人はみんな悩んでます。そして体胃潰瘍ですね、ストレスでね、悩んでんです。だから私はねお話したんですね、あなたがその悩みからね抜け出す方法は一つしかないって。どうしたらいいんですかって。その会社をお辞めなさいって。そうしたらあなたそこで解放できますって。そんなことできるぐらいなんだ。じゃあどちらか選ぶんですね。そのまんま病院に入院して死んでしまうかね、どちらか選びなさい。そう言われちゃうと困るけど、ね、でどちらか選ぶ、ね、でやめる人もありますよ。本当にもうこのまんま行ったね、おやめになった方もあります。でその人は賢いと思いますね。イエス様は誰でも決して乾くことのない水をあげると言った。ほら例外なし、当たり外れがない。2000年間人類はいろいろ発展してきましたけれども、イエス様の恵みによって以外に美食によってもね、いろんな興奮するような遊びによってもね、ルーレットによってもね、トランプによってもね、いろいろなゲームによってもね、人の魂が満足したっていうのはないんです。あの子供たちがゲームやってたら面白いですね。負けると勝つまでやりたいって言いますね。大人でもいるじゃん、またまたもう一回やる、もう一回やるって最後に、もう勝った人はもうやめたくてしょうがないの、またやるまたやるって夜中になってる。私子供の頃でも子供たちと一緒に仲間で野球してました。負けると勝つまでやりますね。真っ暗になってもね、いやもう親が呼びに来てもね、もう一回もう一回なんてね、バカにしてやりますね。で全然満足しない、ね、それは人の心の中に魂、ね、癒されていないからなんですね。人の魂を癒すことができるのは人の魂をお作りになった神以外にない、ね、でイエス様はご自身が十字架にかかってその魂を癒すために命を与えてくださいですね。でイエス様が与えてくださる命はその人のうちで泉となって永遠の命が湧き出る、ね、今朝もちょっとお話しましたけども、エゼキエル書の47章で神殿の水がだーっと流れてきてますね。そしてそれが川の中に行ってね、沢沼の方にまでずっと及んでいる。 イエス様はヨハネのね、この福音書の7章の38節見ると、私を信じる者はその人の心のその奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。英語の聖書読んでください。リバーズって書いてありますから、川がドーッといっぱい出る、ね、これはね、聖霊のことを言われたと言ってますよ。私たちがイエス様を信じるときに素晴らしいことが私たちの内側に起きるんです、ね、それはどんな辛いときもどんな苦しいときも死のときでさえイエス様の命が満ち溢れてる。私はこれまで何人もの方がこの地上を去るときに立ち会ってきましたよ。でもその人は輝いて、イエス様本当にね信じた人はね輝いていますね。で、私はこちらでイエス様のことをお話しながらね、うわ、ああいうふうになれるのかなんて思いますよ。僕も死ぬときはああなれるかななんて、こっちでお話ししておきながらね、そういうふうになられていますね。あ、素晴らしいなと思う。私たちの自分の内側でコンコンと泉が湧き出る、途絶えることがない、それはイエス様の命の水なんですね。これは大事なことですよ。私たちはこれを持たなかったら、ね、この地上に生きた意味を失ってしまいますね。この泉の水は、この命は求めなければ与えられませんとイエス様おっしゃいましたね。で、15節でこのサマリアの女はその水を私にくださいと言ったんですけど、まだあげないんです。もうくださいって言えばあげたらいいと思うんですけどね、どうしてあげなかったんでしょうかね。求める動機が悪かったからね。彼女はもう組に来なくていいために、今までの生活をずっと続けるつもりだったんでしょうね。彼女がイエス様の水をもらうために何が必要だったか、16節でイエス様は行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われたわけですね。これが正午頃水を汲みに来なきゃならなかった原因だったんですがね、これが彼女の生き方を表していたわけですね。罪の表れだったんですね。イエス様は彼女の最も痛い部分を指した、ね、イエス様はこの女の人に命じたことは、あんた掃除が下手だねなんて言ったんじゃないですよ。ご飯食べた後なかなか片付けしないじゃないのなんて言うのもなかったわけですよね。言葉遣いが悪いとかね、でもなかった。彼女の罪の中心部分を告白することを求めたわけです、ね、すると彼女はどう言ったんですか。ごまかそうとしたんでしょ。夫はいませんね、逃げられないですよ、神様の前から。まだ逃げられないのに逃げようとするんですよ、人間は。そしたら、あんたが言ってることはもっともだって言われてね。5人もいたけど、今のはそれじゃないですよ。何人目ですか?6人目ですか、ね、大変ですね。イエス様はそう言ってますよ。この言葉はイエス様は手厳しいように見えますけれども、この婦人が永遠の命を得るためには必要だったわけです。罪をそのままにしてキリストの命を受けることができない、ね、そうですね。そしてイエス様はそれを告白してイエス様を求めるなら永遠の命を与えてくださるんですね。この言葉はイエス様の前には誰も罪を隠すことができないということを示しているんですね。で、ここにはこのサマリアの女の人の名前出てこないでしょ。無名の普通の一般の有名な人じゃないんですね、まあ、当時この悪いでは有名だったか分かりませんけどね。しかし無名、しかしこの人の全部をイエス様はご存知であった。だから私たちの心の思いもね、これまで何をしてきたかも全部イエス様はご存知の上でですよ。あなたは立派で正しくて真面目で上げてもいいような人だからじゃないんですね。これを見るとこの人はもらうにふさわしくない人でしょ。だけどこの人にあげるって言った。その代わり夫を連れてきなさいって。連れてきたと思いますが、聖書何も書いてないんですけども、問題は本当に連れてくればいいと思うんじゃないんでしょ。これは、ね、あんたちょっと来てよ、来るだけでいいんだからなんて言って連れてきたんでしょうか。そうじゃない、おそらく来なかったかもしれない、ね、問題はイエス様は自分のその罪を認めて告白しなさいということなんでしょ、ね、その上で自分のために十字架にかかってくださるこのイエス様を信じる、ね、そうする時に命が溢れ出るわけですよね。これは素晴らしい。でこの後はね、本当に命になったわけです。この婦人からね、サマリアの人々が大勢イエス様を信じるようになってますから、リバーズでしょ。皆さんもそうなりますよ。イエス様をね、心の中に宿してごらんなさい。必ず流れ出るんです。出るなと言っても出る。これがイエス様の恵みですね。だから一生懸命頑張ってやるんじゃないですよ。川はね、そんなにこう頑張って流れてんじゃないんですから。ね、神様を私たちの内側に宿すことですね。そうすれば命が流れ出るようになりますね。喜んでイエス様の、ね、恵みを溢れ出るようにならせていただきたいですね。 それではお祈りをしましょう。そして賛美を一つ歌って締めくくりたいと思います。天の父なる神様、あなたは私たちにこの永遠の命の水をお与えくださり感謝をいたします。それは川川となって流れ出て豊かな恵みを流れ出すようになります。人の魂を癒すのは人の魂をお作りになった神様以外にはありません。その他どんなものをもってしても満足をさせようとしてもこれは不可能です。このことをどうぞ深く悟らせてください。この世にはいろんなものをもって楽しみ心を満たしいろいろなことをしてそしてこの本当に何とかしてこの虚しさやいろいろなものから逃れたいと思って四苦八苦していますけれども、どんな面白いことをしても結局人間にはの魂には、満たされるものがありません。神様あなたのご自身の命なしに人は満たされないんだということを深く悟らせてください。この時を感謝をいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは3秒ご一緒に歌いましょう。536番命の泉に待ちますイエスよ。536をご一緒にお歌いして閉じたいと思います。
命の泉にましますイエスよ。豊かに流れて潤したまえ。誠の言葉に乾きし我も糸場整え。恵みを歌わ神より離れて迷いし我をイエス君見出し玉石日和恵みに漏れたる時はなかりきいざ打ち立てましエベネゼルオバ誰かは立ちうる恵みの糸をさらに結びつけこの身を神にか弱き我が身を導きたまえ雨なる御国に行き着く日まで、
それでは今日のゴスペラワーをこれをもって閉じさせていただきたいと思います。どうぞ今日神様の恵みに満たされてね、魂が満たされて立ち上がっていただきたいと思います、それではこれをもって終わらせていただきます。ありがとうございました。